37ページですか、不完座禅儀です。陰謀の字を縁と補せば、急に陰謀の字を務めよ、だんだん良くなるホッケの太鼓とは気と違うんです。もっとここにあるがまんまを若年として象徴するんです。手間暇かけるもんじゃないです。それ三千は上質よろしく、御時期節あり、諸縁を放射し、万事を休息して善悪を思わず、是非を関することなかれ、新意識の運転をやめ、年相観の式場をやめて、サブと測ることなかれ、兄座がにかわらんや、世の常座所には厚く座もっとし、上に布団を持ちう、あるいは結核座、あるいは半核座、いわく結核座はまず右の足を持って左のももの上に安置、左の足を右のももの上に安ず、半カーフ座はただ左の足を持って右のももを押すなり、ゆるく得体をかけて正々鳴らしむべし、次に右の手を左の足の上に安置、左の棚心を右の棚心の上に安置、両の台をし迎えて挨拶を、すなわち昇進探査して左にそば立ち、右に傾き、前にくぐまり、肘に仰ぐことを得ざれ、耳と肩と耐えし、鼻と頬と耐えせしめんことを要す。下上のあぎとにかけて紳士愛つけ、目はすべからく常に開くべし、微速かそかに通じ、心相すでに整えて、換気一足して左右養子して、ゴツゴツとして座上して、この不死状体を死状せよ。不死状体、勘が死状せん、死状。これすなわち座禅の要実なり、いわゆる三禅は修禅にあらず、ただこれ安楽の訪問なり、菩提を偶然するの性なりあります。ここに座り方に関してはまさにこの通り、言われる通りにありますから、これを標準として座ってください。体変にひん曲がるとね、あちこち痛くなったり肩が凝ったりします。これ足が痛い、膝が痛い、突っ張るっていうのね、こうまあ一つには今までこういうことをしなかったんでならないからっていうのはあるんですけども、まあ痛かったりしびれたりするのも凶作のうちです。仏様がね、お前違うぞと言ってくれてるのと同じですっていうのはね、本当にこう新人ともに亡くなる施設はね、実にこう痛い通いてすっぱり聞いてなくなってね、身も心もないんですから、痛いも痒いもないです。本当に正々として座られるもんです。そしてその正々を観察しない だからマルキーボーガの時とね、またそれを出る時とこうあるんですよ。ボーガにいる時とボーガをいじる時とね、どっちもこっちもなんです。これどうしてもこれね、兄座がに変わらんやとあるんですけども、まずこの三千座禅というのをこう、もっぱらにすることから入ってください。そうでないとね、どうしてもこう観念的になってしまう。あの時座ってこうだったからこうだっていうようなことしかできなくなる。そうするとね、離れるんですよ。だからこう日々染めて座ってくださいっていうのはね、これ何したってね、この座るのが一番いいんですよ。素晴らしいって言うんじゃ、言い尽くさない、無常道です。無常楽ね、信仰の最後にあるでしょ。税大人衆、税大名衆、税無等道衆ってね、これ以上のものがないっていうのは本当に身をもってそれを知ってください。そうするとおのずからにこう座るようになるんです。そうすると、まずこれを思って生涯、人生、世界、すべてなんです。っていうのは、どっちみちたった一人を思ってすべてなんでしょう。自分、ここあります。こう、一神教みたいな、西洋流みたいなね、何しろこの、いいことはいい、だからどうのって、弱く因縁をつけてこうやっている個人というものはね、どうしてもこう横島なんですよ。横島をやってる分にはただもう働く迷惑一人よがでね、何しろ俺の神様ってんでね、神様っていうのは一人じゃ納得できないから集団で神様を抑えてね、よらば大事の二やってます。これ彼岸に渡る船の会ってね、その船をこう無用樹化の合同船と言います。木の会がないで、こう五越同州で取り合わせてんだけど、ここ別々なんですよ。でお前は誰だって言われると知らないっていうのばっかりゴロゴロ乗ってる。このお寺も一応は羅漢寺っていうことになってな、五百体羅漢が前は三門にあったのが、今この趣味壇の後ろに並んでますがね、どっか行ってこう羅漢さんを見ると必ず自分に似たのがあるってんですけど、よくできた羅漢さんってなかなか面白いです。本当にこうまず持って羅漢化を売るっていうことがあるんですよ。仏の位の一番最初なんです。羅漢化を売るっていうのは棒がっていうことがあってね、自分を忘れ去ると羅漢さんになるんです。つまりどこまで行ってもこう自分棒がっていうことがないとね、自分っていう架空のものにしがみついてしまう。無限に未絶心に無色昇降未速法で無心であるものをこう右心にしてしまう。悲願じゃなくて志願、こっちの騎士俺がって始まっちゃうわけ。どこまで行ってもそうなんですよ。これいくら理屈でやってみてもね、 興の哲学者みたいに無っていうのをね、まことにこう瓶に入り際に説明し合わせたとしても、それ不信なんですよ。どうしてもだから羅漢家を折るっていうことが、まず必要です。それにはね、こうやって座禅はこういうもんだ、どうしようだ、こうしようだ、もうどうでったら困って、なんだあかんだってね、こう座りながら死ぬ頃やってるやつがいる。本当に別に間違っちゃいないんだけど、そういうことやってる限りはね、なかなか得られないです。これはもうとにかく陰謀の字をね、線と要せば急に陰謀の字を背負って、何しろこうそういうことわけわからんけども、本当に妨害っていうことがあるんだっていうんでね、妨害する、これ以外に方法がないんです。どうやったらこうやったらってノウハウをいじくってる間はね、妨害できないです。これお釈迦様のね、いとこにあたる阿南尊者ってね、美男子でモテてさ、何しろこう頭脳明晰で、姿は美しいってんでもって、せっかくお釈迦様の弟子になったのになかなか悟れなかった。でお釈迦様が亡くなってね、第一回仏典結集っていうことがあって、お釈迦様の生前のこう説かれたところをみんなで、寄ったくってね、一文にしようってね、お経にしようって、こともあった。ところが阿南さんはな、まだ羅漢家を称することがなかったから、呼ばれなかったんです。で阿南さんは悔しくって頭へ来て、って言うんでね、羅漢家を称して、鍵穴から中へ入ったって言われております。そうして生前のお釈迦様の言われたことを説くのにね、お釈迦様に全くそっくりだったって言われております。それでもって南無経経阿南尊者で、阿南さんからお経は伝わったって、いうことになっております。ところが羅漢家を称してね、それからお釈迦様の亡くなられた後、葛生尊者についてね、20年経つんです。でお釈迦様の法を継ぐのに、こう法を継いだ証しとしてね、お袈裟が伝わってたんですね。葛生年間未消ね、破顔未消したっていうんで、お釈迦さんが花を取って念じたら、八千の大衆を作をした、なんだありゃって、だなんで花なんか取ってんだ、花取ったって何にもなあねえ、んなことはよく分かって言うとこう言ってる中に、葛生尊者お一人がね、ふっと笑ったっていうんで、それをご覧になったお釈迦様がね、我に勝負を建造で半妙心の余実はあり、あげて葛生に不足すと言って王が伝わったんです。そしてそれが次に阿南尊者に伝わるのに、羅漢家を称してお経をこうね、特に従い20年の歳月がかかったある時、阿南尊者がね、葛生尊者に聞くわけです。お釈迦様はお袈裟、金蘭のお袈裟っていうのは、まあそのお袈裟を伝えた他に一体何を伝えたんですか、この何をか伝えんって葛生尊者に聞くんで、これは時期が来たって言うんで、葛生尊者がね、門前の 統摂摂関じゃん。こう法を解くのにね、昔もう三門のところにね、旗を、赤い旗を立てておったって、ここに大法ありってね。それでその下道でも他の人が来てね、よしこういう大法を論破してやろうってやってきてね、論破されて負けちゃうと、こうその赤い旗はへしょって言ったって、下ろしていったって言われています。だから金蘭の袈裟を伝えるほかに、この何をが伝える、何を一体伝えたんですかっていうんで、歌唱尊者が阿南って言うんです。阿南オーダクス、はいって言ったらね、あの前の赤い旗倒してこいって言うんですよ。そこでこうはーっと気がつくんです。そうかーって分かりますか、分かったって何にもないです。今私がね、まにこう法大法がある、お前にみんなやるよって言ったら、はいって言って受けますか。毎日毎週そう言ってるんですけどね、受けてください。大法これです。阿南尊者だって20年修行、もうとにかく仏典結集の時だってな、もうお釈迦利権を起こしてとにかく羅漢化を生じて入った、これの他にはないよっていうことでやってきたのに、その証拠の大げさの他に一体何伝えたいんだいって聞くんですよ。分かりますか、何にもないんですよ。ところがこの何にもないっていうのが手に入らないんだな。どっかに何かしらあると思って、だから俺はってやってるんです。何にもないんですよ。だから今すぐ大法をこうな、受け継げるんです。まあ、一人半分どうかなってやつがいて、まあこう法を得たってな、わしの法を得たっていうことでもって、わしがね証明してもらえるわけなんです。そういうものなんです。まあ分かっちゃいるけどどうにもならんから、座ってみる、座ってみるけどやっぱりどうにもなんてんでね、そんなこと100万年って言ったって、それこそどうにもならんです。もうこの大法の中にな、山桜が咲き、木の芽吹きに、ね、雲が流れしてるんです。仏足石と同じです。あれは本当に仏像がね、ガンダーラ彫刻からギリシャ人どもが像をこう刻むまでは、あの仏足石しかなかったんですよな。それは平らな石の上にね、如来の足形、一足分足形が刻んであるだけなんです。わしに言わせりゃ、こんなに完全な彫刻作品はないと思っています。なんで足の形が一足分、つまり二つなあって、それが完全な彫刻、その上にね、如来お釈迦様がこう立っておられるんですと、何にもないじゃないかって。あるのはね、雲が流れる空に山桜が咲いている山に 目が吹いている、人が歩いていく、車が行く、たったそれだけじゃないか、はい、それがお釈迦さんなんですよって言うんです。如来これ、無限に見せ真に無色小光微足光、いつも見てるそれなんです。はい、お前さんもその足形の上に立ってごらんなさいってね、立ち上げるんです。はい、お釈迦さんですよ、如来ですよ、自分がお釈迦さんになれるんです。それ何の手続きもいらんのですよ、足形の上に立ち上げるんです。気がついたら別に足形の上に立たなくたってな、本来をお釈迦さんだったっていうことなんです。七歩歩んでね、上下周囲指さして、天上天下唯我独尊って、ね、そうお釈迦さん生まれ出た時に言われたと言います。へえ、お釈迦さんってさすがに超能力あんだなって、うぎゃーと生まれた途端に七歩歩んだ、ぎゃーすげえって言うこっちゃないです。全ての赤ん坊がそう生まれついているんです。陸道輪廻といってな、地獄ガキ修羅畜生人間天上ってね、その間をねぐるぐる回りたらい回ししているのは人間なんです。こういう今のたった今までのある時地獄、ある時極楽とわずかに座ったってそれやってる、そこから抜け出したいんですよ。この陸道輪廻たらい回しな、生まれ変わり死に変わりしてもそれやっている、なんとか抜け出したいってね、通信に思う時にこう座禅ということがあるんです。このまんまじゃどうにもだな、どうやったってどうあがいたってこの陸道輪廻を抜け出すことができない。西洋文明って無明の文明って言われるのは2000年、何千年来これ抜け出すことができない、やっているから、はためやく戦争なあ、平和っちゃ戦争っちゃろくでもないことやって、大体こう歴史が進むに従ってどんどんこう真実あるいは幸せということから遠のいていく、人を苦しめることばっかり考えて、何の果てが、共産主義だね、つまりいいことはいいからいいことをやりなさいってな、いいことをしいって言うと俺は占領だってことになる、神に選ばれた人間だって、あのカリカチュアが共産主義です。額に汗して働く労働だけが価値があるってんで、じゃあそれやりゃいいっていうのになぜか金正恩になっちまう、反対するやつはみんな拷問してやるやぶっ殺すか、それオウム真理教と同じだ、偉いやつはポワしちまえって、もしや座禅してそうやってるのと違うかな、信条にある通り無無明薬無無明人ってね、無明もなく無明の尽きるところもなしともなしってあるでしょ。これこういうの仏教だけなんですよ。無明の中に住んでるんです。妄想ね、百万だら妄想にとっ捕まってああ行きこう行きじゃないんですよ。妄想のまんまに妄想はないんです。面白い、そういう座禅してください。まあそんなまろやかにっていうのなのかな、これ本当に なあ、自分もと用なしなんですよ。何にもなくなりゃなあ、悟りもなく迷いもなくね、仏もなく俗もなしね、こう物を見なそのまんまっていうね、物見なの底が抜けてるっていうのかな、言うや言うだけどうしようもないな。新人次年に脱落して本来の面目厳然せん、常にこう厳然してるんです。これを求めんとせば九人もの字を背負ってね、これだんだん修練してだんだんなるなんていうことはないんです。だからここにもあります通りな、いわゆる座禅は修禅にはあらずって、ただこれ安楽の法門なりってね、だから黙って座りゃピタリと当たるって、元からマシン当たりっぱなしなんです。手をつけなきゃそれでいいんですよ。どうどうもこう不都合具合が悪い何でもかんでもどうもいかんって言うんだ、そのまんまこうやらい、どうまんまやりゃそのもんなくなっちまうんですよ。自分を見ない座禅、観察しない、見なきゃないんです。なけりゃ苦しくないだよな。おまけにないものってな、今後増えと言われるな、絶対これダイヤモンドって叩くところを狙ってポンと叩け、こんな美人になっちゃうっていうんですけど、何にもないものは壊れる、壊すことができないですよ。だから永遠なんです。で今それをもとに何にもないものになっちゃうがいいんです。何にもないってのは本当はいない、ね、これね、一物将来の時いかんって、俺は何にもないよってやってきたやついない、で担いで帰れって言った人、何にもない思ってる、何もないじゃない。そういうのが本当の知恵なんですよ。だから実知恵っていうのは頭の良し悪しとか勉強ができる受験勉強の世の中だけどな。だから本当に志のない人にねこの方を解くとな、必ずこうやっていろんな知識持ってくる。やれ万景禅師はどうのこうので、老子はどうのこうので、お釈迦さんはどうので、何はどうので、あの時代だってヨガがあったんだからやらねえわけな、ヨガで満足してりゃ仏教なんて始まらない。本当にちらっとしたところも気がつかないで、ずらずらと知識をこう並べ立てる。それでやれどうの彼どうの、てめえのこう賢さはな、なんかをと思ってね、こう批判し説明して聞かせる。そんなもんちらっと見ない、みんな人の知り出した未消化のクソカスで、そいつをゴロゴロゴロかき回してる。それをもっともらしく、俺がな、俺の能力を持ってこいたって、で一つのこれ仏に帰依しようっていう気がないんです。それで引っかき回している。今度はクソガキベラ、あるいはでかかって固まったうんちってな、監視決って、今本当にその通り、みっともない。これなんて俺はみっともないことやってきたんだ、恥ずかしいと思うとね、ふわっと消えます。ザンは鉄鋼よりも強してね、まずこっからしか入る道はないです、俺のやってきたことはたわけとったって、ね、
いかん。
これまあ現状公安にありますな、平定同時来国か。いやまあ兵も兵も非に関係あるもんだから家中に手突っ込んでな、あこうやるのが仏教だ。だからっつんで全然西洋大方言も素晴らしい地域があるのに参じなかったんですね。である時その男に、なんでお前ここにいながら俺に参じねえんだっつったら、そうやってな、平定同時来国家だから俺はこれでいいんだからさ、それは間違ってるぞっつったらね、そのさ、あんじゃあさよならとか言って、ね、荷物まとめて出て行った。まあしょうがねえやと思ってたらしばらく歩いてってからね、俺はたった一人っきりのこんなもんだ、西洋方言全治をね1000人の薄い運動のより大好きだ、俺が間違ってんじゃねえかと思って引っ返してきて、申し訳なかった、俺がもしや間違ってるのかもしれない、一回3000円し直しますったら、大方言がね、平定同時来国家って言うんです。そしたらね、本当にそこで悟るんです。こういうこれ老子がな、花崗山に行った時の自己知の今までいる下宿運水みたいなのとわしらと合わせ持って、この伝道を提唱した時に、ああ行くかって言ったらね、その下宿運のラゴラどもがね、どこを見てると丹の上がブワッと一尺まで飛び上がった感じだったな、障子が震えたのを覚えているなと思って、結局俺はやろうと思うと喧嘩して出ちまったけどもさ、とうとう花崗山騒動は潰れちゃったけど、まあしょうがないな。今一番お寺のせがれ後継ぎラゴラっていうのが一番仏教に遠いものでしょうな、お釈迦さんに毒を盛る程度のものです。そういうものと付き合ってるっていうのもなかなかなんですけど、これやっぱり出家してとご誠実にするっていうのが一番いいんですけれども、残念ながらなかなかですな。なんとか皆さん工夫して不自由の中にあっても法を継いでいってください。この通り俯瞰座禅にある通り、実にこうこの法は滅びもせずにしっかりとしてるんです。ないものは滅びないです本当にないものになってください。自分を捨てりゃそれをおしまいなんです。捨てねえうちは捨ったもんだ、仏に反するから、その分苦しまなきゃならねえってことです。はい、よろしく。